こんばんは。ラグビーズウィークリーポッドキャストのお時間でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回は第20回目となりました。10回20回というふうに進めてまいりましたが、まあこれからも30、40、50と積み重ねていきたいなと、のんびりやっていきたいなと、思っております。先週もラグビーにとっては非常に盛り上がった1週間でして、フランス国内のトップ14のファイナルがあったり、またブリティッシュ&アイリッシュライオンズと日本が史上初めて試合をしたと、スコットランド行ってまいりましたが、非常にですね、もう街が真っ赤に染まっておりまして、まあすれ違えば、まあ、声をかけ合うみたいな、そういう交流もあってですね、まあ、ラグビーを感じましたね。ワールドカップぶりのあの街が一色に染まる感じがあって、いや幸せを感じてまいりました。でその日はその後プレミアシップのファイナルもあって、ハーリークイーンズがエクスターチーフスを2点差で、大激闘を制して優勝したと。何期ぶりですかね、かなり久々に優勝してロンドンは盛り上がってたみたいですね。で7人制のプール発表、東京オリンピックの男女プール発表があったりですね、何人制の方も盛り上がっています。国内では、女子の太陽生命の鈴鹿大会ですかもあって、そちらもですね面白かったみたいですね。はい、ということで、今回ちょっとボリューミーになりますが、ささっと進めていきたいなと思います。ラグビーの、オフザビッチの部分を喋っていきます。まず一つ目が、五輪のフィジー代表ナイキとの新ユニフォームを発表。男子は大会連覇がかかるというものですね。まあ、フィジー何人制非常に強い、リオオリンピック2015ですかでは優勝もしてましたけども、そこが、まあ、財政的にはなかなか小さい国ですし、厳しいところもあるんですが、その環境面をですね跳ね返して何人制っていう結構過酷な競技で、世界一を取ったというふうにやって、ドキュメンタリーみたいなのもあったりもするぐらいなんですけども、そこの何人制男女ですねのキットスポンサーがナイキになりましたと。でこういうね支援を受けて、さらにフィジーはね今回、なんと日本と男子は一緒ですけども、プールがどういう結果になるのか楽しみですね。でナイキつながりだとアルゼンチンとかも、ナイキだと思うんですけど、そういうナイキのアクティベーションとかも注目です。で次はヤマハ発動機ジュビロが新名称及びエンブレムを発表しました。静岡ブルーレブーズになりました。まあちょっと慣れてないのでブルーレブズになりたいと思います。でソーシャルメディアのアカウント名とかも、まあ、一新されていますね。はい、なんで企業名をタイトルにつけない、チーム名につけないというところは、面白いなと、いよいよプロ化が来るんだなというのを改めて、感じました。行きたいですね静岡。続きましてですね、何人制のジャージーになります。こちらですね、ゴールドウィンですね、カタビリの扱ってるゴールドウィンのニュースですけども、スマートシームラグビーというですね技術を採用することによってですね、縫い目とかですね引っ張りに対する強度を高めましたと。でラグビージャージって面白くて、まあ、どのジャージもそうだと思うんですけど、やっぱ掴み合いになったりもするので、競技の中で。なので、そこの伸縮性だったり、スクラムでの、横を持ちやすくなってたり、そういう進化が、一回なんか展覧会みたいなのを行かせてもらった時に、その経緯みたいなのを聞いて、こんなにこだわりあるのか、みたいな。 衝撃があったのを覚えております。でまた今回さらにですね、7人制ということで、まあ、強度と軽さとかそういったところをさらにこだわりを加えて、そしてデザインのところもですね、桜の風を吹き起こせっていうコンセプトのようですね。なんでこういうアパレル、キットの方からのサポートっていうのも、まあ、スポーツにあるんだよと改めて思いましたね。いや、このジャージで躍動してほしいですね、本当に。続きまして、サラセンズ、イングランドの2部に、おりましたが、こちらがプレミアシップへ昇格しましたと。それの当日かな、その次の日か、どちらかに、キットパートナー、ナイキから、カストレだったかな、というですね、パートナー、に切り替えたと契約を発表しました。でカストレってイングランドの発祥のアパレル企業のようでして、でテニスのですね有名な選手だったりサッカーの選手とも、ごめんなさい、サッカーじゃないな、テニスはそうですね、テニスの有名な選手ともパートナーシップを組んでいたりと、スポーツのポートフォリオはいくつかあるようで、そこにラグビーのサラセンズですね、一番勢いのある、まあ、来季プレミアシップ上がってどういう結果になるのか、もしかしたら優勝争いに加わるような可能性はめちゃめちゃ高いので、そこに勢いのあるカストレが入ったというところで、まあ、どんな新しいキットになるのかっていうのも見ていきたいですね。でカストレのそのまあ今はイングランドだけなのかもしれないですけど、今ヨーロッパだったり他の海外での事例とかも出てくるのかなと思うので、まあナイキとかアディダスとかそういうメガなところだけじゃなくて、そういった次世代のところっていうともうところもチェックしていきたいなと思います。はい、でこちらですね、まあ時系列があれなんですけども、過去のものになってるんですけども、ブリティッシュアイレンシルライオンズ戦の際に丸の内15丁目プロジェクトというところの一環のイベントとしてですね、オンラインイベントが行われておりました。で早慶 OB と応援する早慶的ラグビーの味方というふうなタイトルでやっていたようでですね、ライオンズ戦結構夜が遅かったんですが、まあ遅いから、まあ、リアルイベントはしんどいとしてもオンラインだったら、全然、まあむしろその時間は空いてるけど、リアルだとしんどいっていう人も囲い込みできたんじゃないかなと思っております。また面白いユニークなポイントとしては、まあ、アメリカから畠山選手だったり、イギリスから、マルオ選手、元早稲田の主将ですね、現在イギリスに、いらっしゃるようですが、そういった方々 を含めたグローバルな形でオンラインの良さを生かしたイベントとなっていたようです。面白いですね。なんで、まあ、これからもガンガンこういう何でしょう、まあ、時差があってヨーロッパの試合だったりアメリカの試合だったり、リアルだったらそこに行くの終電だったり始発だったり現実的じゃないなっていうのもオンラインでね、こういう風に解説の方を招いてやったら面白いなと改めて思いました。で続きましてラグビーワールドカップ2023フランス大会ですね。こちらアサヒビールが以前、スポンサーシップに入るというところでしたが、今回は大正製薬リポビタンデーで有名ですが、こちらがオフィシャルサプライヤーとして大会に参画します。なのでこれでですね、日本の、まあ、ワールドカップ2019があって、その一種のレガシーとして2社が、入っている状況になるかなと。なのでフランスでどういう風にするのか、または、まあ、日本でどういう風にアクティベーションするのか要注目ですね。 続きまして日本代表15人制のところ何戦もか両方ですね、こちらオンワードパーソナルスタイルというですね、スーツを提供する、スーツを販売する企業ですけども、こちらが日本代表のオフィシャルサポーター契約を発表しました。まあ、過去に青山スーツの青山さんだったりがされてたと思いますが、今回は、オンワードパーソナルスタイルさんだと。で、まあ今のライオンズ戦、ライオンズ今欧州遠征ですかに来てる15人制もこれを着たりしてるのかなと。また今後の何人制のところもこういったところを着て対応するのかなというところですね。続きまして、アイルランドのプレミアスポーツストリーミングサービスの企業ですが、アジア市場でのラグビーポートフォリオ拡充だと。で、韓国、台湾、シンガポール、インド、ベトナムなどなど23カ国でブリティッシャーのアイリッシュライオンズの南アフリカツアーを放映というニュースですね。こちらは、まあ、日本戦も含めたところから南アフリカでの8試合をそういった地域で視聴可能にできるよというアナウンスでしたね。で、やっぱりそういうワールドカップもそうですけど、そういっためちゃめちゃ、魅力的なコンテンツをそういったまだ発展途上の国々に放映するというのは、一つ普及の観点で重要かなと思いますので、このプレミアスポーツアジアっていうところですね、今後キーマンになってくるんじゃないかなと思いますので、引き続きチェックです。で、これはまあ日本は、J スポーツさんが放映権買ってるはずなので、そっちこちらには入らない、対象にはならないとされております。はい、続き、オーストラリア政府がフィジーラグビーを資金面で支援へというところですね。まあ、オセアニア、でご近所で、古い関係性もありますし、まあ、お互いがメリット享受できるようにですね、男子スーパーラグビーのクラブの立ち上げ、そして、まあ、オーストラリア女子リーグスーパー W ありますが、そちらへのフィジーチームの参入などをサポートしますと書かれておりました。まだ直近ではオセアニアセブンスっていう大会があったんですが、そちらでにも資金面でサポートしておかげでいけたというふうな記載もありましたね。なんで個人的に注目なのはそのスーパー W っていう女子リーグが2018から確かあるんですけど、そこが今純粋にオーストラリアだけだと思いますが6チームかな、それが今後どういう風に7、8どうやって増えていくのか、ホームアンダーウェイどうするのかみたいな、そういったところ要注目ですね。で、その6チームやっぱ見てたら改めて思いますが、そのウエスタンフォースって西川なんですけど、オーストラリアのそれ以外が東に集まってるので、ウェスタンフォースほんまに創意工夫してるなと改めて思いましたね。はい、続きまして、ドイツ自動車メーカーオペル、アイルランドのカーパートナーに、こちら先日発表されましたが、これアビバスタジアムでですねの写真が、これツイートには載ってますが、この、かっこいいですねという個人的な声が漏れましたが、まあオペルアイルランドかなの支社ですけども、そちらが、パートナーになりましたと。なのでそういう車両周りを提供して、なんでドア部分にはアイルランド、そしてオペルのパートナーのロゴが プリントされていますね。こういう車ね、好きなの、個人的に好きなので、はい、またいつか生をお目にかかりたいなと思います。7月3日の日本戦、アビバスタジアムでありますが、こちらで広告露出などを、スタートさせるという風な予定だと。でちなみにこの日本戦の方はキャパ3000で確かする予定ですね。でこのイギリスからイギリスからアイルランドにっていうところはエッセンシャル以外は基本的には今は推奨されてないので、どこがなので、まあアイルランドの現地のファンが基本的に行くのかなというところですね。でまたその3000のうち300の枠だったかながエッセンシャルワーカーに、提供されるというのも、ちらっと目にした覚えがあります。はい、続きまして日本トップリーグですね。シャイニングアクス、ホームタウンの2チーム、ブリオベッカ浦安とジャルウィングス、それぞれサッカーラグビーですがと一緒になってですね、 JR 新浦安駅と浦安駅と連携し、駅構内にて選手の声を使ったマナー放送を7月に予定しています。7月1日からというふうに記載されてましたね。はい、なんで朝のアナウンス、夜のアナウンスで選手が変わって、担当されているというふうなツイートが、ございました。まあこういうふうに地域連携ですね、面白いなと。またサッカー、そして違うカテゴリーのラグビーっていうふうなところと一緒にっていうのも、いろんな化学反応が起こりそうで面白いですね。で次ですね、カナダトロントアローズ、メジャーリーグラグビーのチームですが、こちらがチャリティーですねと連携して50/50の抽選券を販売します。こちらはまあいくらかで、抽選券を買いますと。そしてその収益の半分はチャリティーへ、募金されました。でそのさらに残り半分の方は、一人のですね、その幸運な当選者に配分されると。でこのツイートの最新状況では、4万円5万円ぐらいが分ぐらいがですね、その当選者には配分されるというふうな、予定だったと。なんでこういうふうな取り組みは、まあ、クラブにとってはまあ収益は出ないですけども、まあ、地域貢献という面では、まあ、価値があるのかなと思っております。はい、というところですかね。一番下のツイートのリンクが、うまく反映されてないんですが、あ、こちらあれですね、アメリカのフリージャックス、ニューイングランドフリージャックスがボストン南東のクインシーベテランメモリアルスタジアムに移転するというのを発表されてました。で、まあ、運営のところが、そのクインシー氏とヘリテージスポーツベンチャーズっていうところが、共同で運営しているようで、こちら、7月18日のホーム最終戦、今シーズンから使用するみたいなので、ああ、そういったところ、どのように、まあホスピタリティエリアが7つというふうな記載もあったりするので、まあ小さな、そこまでなんていうんですかね、めちゃめちゃ大きなスタジアムではないですが、コンパクトなスタジアムで、そういうホスピタリティっていうのは一番面白いと個人的には思っているので、そこどういう風なホスピタリティがあるのか、どういう一日を過ごせるのかっていうところも今後チェックしていきたいと思います。 いろんなヒントがくれそうですね。はい、ということで今回は以上になります。めっちゃ長かったですね。20分経っちゃいましたが、はい、お付き合いいただきありがとうございました。また来週会いましょう。バイバイ。